石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、Y モバイルと UQ モバイルで iPhone SE 第2世代が発売されるとアナウンスがあって、まあ、発売されている状況になっております。これね、まあ、なぜか同じ日に発表になり、で最初 Y モバイルが発表したんですけども、でそれにね1万5000円ぐらい割引をつけますよというふうなアナウンスをしたんですけども、後から出してきた UQ モバイルの方が割引額が多かったということもあり、夕方になって Y モバイルがさらにね割引額を増額して1万8000円かなに割引額を増やしてお知らせし直すという状況がありました。これ総務省のねあの法律によって、まあ、今2万円ぐらいまで割引できますよという話になっているので、Y モバイル UQ モバイルで買うとだいたい3万円台で iPhone SE が買えてしまうという状況にもなっていて、やっぱねすでにまあキャリア3キャリアで発売されてますけども、まあ、非常に iPhone SE よく売れてるという話です。まあ、iPhone SE 売れるのは大いに結構なんですけども、やはりね日本今 5G が始まってるというところで言うと、まあ、5G のスマートフォン高いからもう iPhone SE でいいかみたいな人が増えちゃうとまたね日本の 5G ってのはなかなか普及しない状況になってしまうので、 iPhone SE 売れるのは結構なんですけど、日本の 5G が世界的に遅れるというところはねちょっと歯がゆい状態なのかなというふうには思いますね。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ロンドンに本社を置くモバイルネットワークの調査会社オープンシグナルさんに日本と世界のネットワーク事情について詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
オープンシグナルに聞く日本と世界のモバイルネットワーク事情。ロンドンに本社を置くモバイルネットワーク調査会社オープンシグナルは4月に日本のモバイルネットワークエクスペリエンスの現状についての調査報告書を公開しました。ワイヤレス業界で最大規模の調査分析を行うオープンシグナルとはどんな会社なのか、今回公開した報告書にはどんな意味があるのか、本日はオープンシグナルより日本カントリーマネージャーの内田真嗣さんにご出演いただき、詳しくお話を伺ってまいります。内田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先日、ICT 総研が、日本と世界の、通信の比較というようなレポートを出していました。で、ICT 総研結構注目されていたんですけども、その中であったのは単に世界的な料金比較ではなく、世界のネットワーク品質も含めて比較をしているというところが特徴的でした。で、その調査結果では、日本はだいたいヨーロッパなどに比べると料金高めだけど、アメリカ韓国に比べると若干安いと、世界的に見て中間ぐらいの位置ですよと。ただしネットワーク品質に関しては日本と韓国が世界に比べてずば抜けているという話でした。ただね、その調査レポートを見ますと、下の方にネットワークの調査に関してはオープンシグナルという会社が調査をしているというものが出ていましたので、ならばね、ネットワークの方に絞ってというところで今回はオープンシグナルさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずオープンシグナルという会社ですけども、世界最大規模のモバイルネットワークエクスペリエンスを分析する会社というふうにありますけども、こちらどういった会社になるんでしょうかね。
オープンシグナルなんですけども、非常に売りにしている 内容として、はい、グローバルスタンダードというような立ち位置で、はい、世界各国でどんなお客様がモバイルネットワークは使われてもですね、同じような体感品質が出るようなそういった立ち位置で仕事をしております。またその分独立的なやり方であって、事業者様ですとかベンダー様、特にそういった会社に依存することなく、しっかりした独立した立ち位置でその調査を行っているというような状況でございます。それで、モバイルネットワークエクスペリエンスと言ってるんですけども、はい、これも少し日本語に置き換えますと、はい、モバイルネットワークのユーザー体感、はい、これに着目して、レポートを定期的に同じやり方で公に公表しているというような会社でございます。
まあ、だからあれですよね、速度ですとか接続率ですとか、まあ、そういったものを定期的にチェックしているという感じなんですかね。
はい、そこが一番ベースラインなんですけども、はい、ユーザー体感という意味では、はい、私も非常に特徴ある解析をしております、はい、一つにはビデオの体感、はい、そして音声の体感、うん、さらには、昨今ですとゲームの体感ですね。これを、ユニークなポジションとして速度とかですね、はい、遅延、そういったベースラインの測定はするんですけども、あくまでユーザー体感、いわゆるアプリケーションを使った時にお客さんはどう感じるかというところが他社にない唯一我々が推し進めているポイントです。
これ実際にこれ日本支社みたいな感じのものはあったりするんですか？
今はそういった拠点はないんですが、はいはい、私自身がお客様先に出向いていろいろお話をさせていただいているというような対応を取っております。
これ実際にそのまあお客さんっていうのはどういったところになるんですかね？
私どもがメインにフォーカスさせていただいているのは移動体通信事業者様、はい、NTT ドコモ様、はい、KDDI 様、ソフトバンク様、そして楽天モバイル様、はい、この4社が我々のメインのお客様です。しかしながら、はい、この情報というのは非常に世の中に有益だということでですね、はい、我々としては総務省様ですとか通産省さん、はい、今で言うと経産省さんですね、はい、ごめんなさい、はい、そういったところですとか、はたまたアナリシスト様ですとか、はい、そういった部門でも、あとジャーナリスト様ですとか、そういった幅広いですねお客様とグローバルでお付き合いさせていただいているというところでございます。
まあ、そういったお客さんにデータを売りつつ、あくまできっちりと中立的に調査しているとい、
ね、その通りです、はい。
でまあ、先日、まあ、4月になりますけども、オンラインで記者会見が開催されて、ネットワークエクスペリエンスの独自調査といったものが発表されました。これはどういった意図で調査を行ったものになるんでしょうかね？
まずオープンシグナル自身なんですけども、グローバルマーケットにフォーカスしつつ、はい、ここに来て日本に着目することが会社として決定されました、はい。背景にやはり新規参入である楽天ネットワーク様ですね、はい、こちらの新規参入、うん、ということと、やはり 5G の商用展開、既存の3社、はい、3月からサービスを開始してますが、うん、この 5G に特化した形でユーザー体感がどうなっていくかというようなところですね、はい、この2つのポイントが非常にオープンシグナルとしては着目すべき市場だということで、日本市場によりフォーカスをしまして、例えばいろいろな情報を日本語化をする、もしくはプレスリリースも同時通訳もしくは逐次通訳を用いて日本語で皆様にお知らせをするというような非常に積極的なビジネスの投資をしております。
実際にそのまあ日本のお客さん反応っていうのは結構あったもんですか？
そうですね、今まで私ども自助努力でいろんな情報を個別でメールで送らさせていただいたり、時にはお電話をさせていただいたりしてたんですけども、やはりメディアが取り上げられたことでですね、逆に問い合わせが来るというか、日本語のメッセージを送ること、そしてプレスリリースをさせていただいたことっていうのは、これだけインパクトがあるのかという個人的にも感じました、
ね。今回、オープンシグナルで、ネットワークの調査をしつつ、でも ICT 総研が、それに、料金プラン的なことを重ねたことによって、さらに注目度が上がったといいますか、かなりね業界内の反応がいいというか、この間ソフトバンクの宮内社長も、そういった、ね、通信のネットワーク品質が評価されてよかったみたいなことを見せたりもするので、かなりねこのタイミングでオープンシグナルの調査が注目されているのかなという感じですね。 でここからですけども、世界的にじゃあ見て実際日本はどんな特徴があるのかというところをお話聞いていきたいと思うんですけども、
はい、はい、そうですね、あの世界市場に関しては、はい、英国の本社の、はい、VP アナリストであるイアン・フォック、彼がですね全ての分析の状況をですね統括しておりますので、はい、今日あの英国とあのオンラインでつながっておりますので、はい、直接話を聞かさせていただければと思います、はい、
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
まずじゃあその本社から見て日本市場っていうのはどういうふうに見えるのかというところを聞いていただけますか。
はい、
So at OpenSignal we have the same methodologyin all the countries we look at, so we can make comparisons. We did an analysis, in May of how Japan compares across 100 countries.
あのオープンシグナルなんですけれども、先ほど私が話した通りですね、世界中の状況を同じ手法でやっておりますので、日本がどういう状況かっていうのを把握しております。5月にですね、発表した100カ国のですね、調査結果もオープンにしております。
When we looked at the overall mobile experience of
その結果なんですけれども、第6位に日本が位置づけている、ビデオの体感ですね、そういったランキングをしております。それとダウンロード速度ですね、これも、4番目の立ち位置におります。
However, what we now see
その中でですね、各国が 5G を展開してきておりますので、それによるさまざまなユーザー体感が改善しているということも言えます。その中であの韓国なんかですと、まあ、大体、アベレージとして 300Mbps の、スピード、もしくは US などにおいては 500Mbps のスピードを出しているオペレーターさんも、私どもの分析結果で把握しております。
もうじゃあ 5G を始めているところはもうどんどんどんどんネットワークのエクスペリエンスが上がっているっていうのが如実に見えているってことなんですかね。
Yes, what we seeIn every country,
はい、おっしゃる通りですね。あのやはり 5G があの展開されますと容量も増えますし、スピードも上がるということで、どんどんどんどんユーザー体感が改善しているというふうに、我々、感じております。
それで言いますと、その、まあ、オープンシグナルが調査した段階ではまだ日本では 5G は始まってなかったってことなんですかね。じゃあ先ほどの順位っていうのは 4G での順位ってことなんですかね。
That's the overall experienceOf all mobile users, it ranks, Japan ranks for
そうですね、その時に5月に出した結果というのは全てのモバイルユーザーの体感結果ですので 5G のデータも入ってました。
入ってるけど、まあ、エリアは狭いですよね。
おそらくそうですね。
Yes, I mean very early.
そうですね。
But in other countriesLike、
はい、あの確かにあの日本の市場で 5G のサンプルデータ非常に少ないっていうのも事実とあります。その一方であの韓国なんですけども、あの1年前から 5G が始まってますので、そういった意味では 5G のデータは非常に多く含まれた結果になっております。
うん、まあ、だから、ね、日本はオリンピックをまあターゲットにして 5G 始めればいいやというようなところが結果として世界から大きく遅れてしまってるっていうのがよくわかる感じですかね。
それはあるでしょう、ね、
これまあ実際に調査されて、その日本の各キャリアの特徴みたいのってあったりしますかね。
So we published a report in April.
日本のオペレーター様の比較なんですけども、ちょうど4月にですね、はい、我々レポートを出させていただきまして、その時にはドコモ様、KDDI 様、そしてソフトバンク様の結果を、公開しております。4月に出した結果なんですけども、さまざまなユーザー体感を解析した結果なんですが、あのビデオの体感品質ですね、これに関してはソフトバンクさんが一番良かったというふうに我々分析をしておりますし、ドコモ様においてはダウンロードスピードですね、これが一番良かったというふうに結果を出しております。またさらにですね、4G の利用率もしくは接続率というような表現をしているんですけども、これに関しては KDDI 様のネットワークが一番良かったというふうに結果を公開しております。もう一つですね、この楽天さんのネットワークの評価も 我々は開示をし始めております。と楽天さんの分析結果なんですけども、他の3つのオペレーター様と非常に似通った結果が出ております。一つは、ビデオの体感品質とゲームの体感と、あと、ボイスアプリ、そして、4G、のアクセサビリティ、先ほど言った接続率、利用率、こちらが非常に似通った結果が出ているというふうに言っております。その他にダウンロードスピードですとか、アップロードスピードですとか、ビデオの体感質も見ております。その中の、まず一つ目なんですけども、ダウンロードスピードに関しては他の3つのオペレーター様に比べて楽天様は遅かったです。しかしながらアップロードの速度は楽天さんが早かったということを我々、解析をすることができました。ビデオの体感品質は少し良くなかったところもあるんですけども、まあ、今後楽天さんのネットワークがより成長していく中でどのように改善されるかということも注視していきたいというふうに考えております。
これ実際に調査って、まあ、そのユーザー体験っていうふうにおっしゃってましたけど、もうちょっと具体的にどういう人たちがどういうふうに調査をしているかって言えたりしますかね。
私どもの、ユーザーの体感品質を知るためのデータ取得なんですけども、私どもが、提供するアプリケーションから、ユーザーの使ったデータをですね吸い上げて収集するやり方ですね。でこれはもうすでに何百万もののスマートフォンが使われている中でですね、そのデータを吸い上げているというような状況です。スマホといっても2つございまして、 iOS デバイスと Android デバイスね。これはユーザーの方がアプリを使った時にデータを収集する方法と、あとは定期的にですねバックグラウンドで我々の試験をして、それを自動的にクラウドに吸い上げるというような仕組みを作っております。
それってなんか一般的なアプリにその機能を入れ込んでるのか、オープンシグナルの専用アプリがあってそれ入れてる人がそうなるのかっていう、どういうふうになってるんですか。
Yes, we have our own app.
はい、2つございまして、 Android と iOS デバイスそれぞれ動作するオープンシグナルアップというアプリケーションと Meteo というアプリケーション、これがまずあります。それともう一つパートナーアプリケーションということで、いろんなアプリケーションがあのスマホ上にあるかと思うんですけど、はい、そこと提携してバックグラウンドでテストをしているというような方法を取っております。
なるほど、
はい、
じゃ あ, まあこのタイミングというより も日々そのデータを取られてるっていうイメージでいいです
か、ね、その通りですね。
なるほど、ということはやはりじゃあ、ね、日本においては 5G のエリアを早く広げないことには調査データ良くならないしっていうところがあったりしますし、広げればちゃんとその結果が反映されていくというところなんですかね。
そうですね、今の結果はほとんど 4G のネットワーク、もしくはまあ 3G もありますけど、そちらに依存した結果になってきておりますので、
これ実際にまあ今回ね、まあ、世界的にコロナの影響ありましたけど、そういったコロナの影響っていうのもやっぱりネットワークの品質に影響って出てきたもんなんですかね。実際どうですか。
繰り返しになってきてますけど、ユーザーのデータを世界中から集めております。もちろん、COVID-19 いわゆるコロナでですね、シャットダウンと言われる国々もあったかと思うんですけど、そういった国々の中でも全てのデータを取り続けてました。世界中といっても、まあ、同時に起こったわけではなくて、やはりコロナの影響というのは徐々にいろんな国が時間差を持って影響を受けたと思うんですけど、それによるデータを我々は収集することができています。香港のところを見ますと、早い段階から家、いわゆる居住エリアで使うトラフィックが多いということが分かりました。で、3月の中旬ぐらいからなんですけども、徐々にその傾向がグローバルの市場でも見受けることができたというような状況です。
Even in countries where COVID hadn't really arrived yet.However, in some countries in Asia,
そうは言ってもですね、アジア地区はそれほど影響がなかったというふうに我々、データを見ております。でまた日本においてはですね、4月からですね見ますと6週間程度ですね、Wi-Fi のネットワークの使用率が高くなってるっていうことを確認しております。さらにスピードの状況もですね、各国によっても様々に変化しているということも 把握しております。
その
マレーシアですとかスリランカですとかイタリアですね、もうユーザーが多いのでデータのその速度が出なくなってるっていうことも確認できます。日本においてはスピードが落ちたっていうのはあるんですけども、それは5月に入って3週間程度でした。あまり影響を受けてないように分析局としては把握し
ております。
So, sorry, what does resilient?
It's been very resilient. It's survived the crisis very well.
Ah, okay.あのそういった意味では、日本のネットワークの構造というか、非常にこうしっかりしたネットワーク作りをされてたというふうに感じ、
あのそのまあ世界的ないろいろとこう比較でまたちょっとお話ししたいんですけど、先日のまあ調査データもあったかと思うんですけど、やっぱりヨーロッパというのは若干世界に比べてネットワーク品質って落ちるもんなんですか？
So...I think the experience varies quite dramatically country by country.
正直言いまして、ヨーロッパ全体に関してはやっぱり国ごとによって違います。でそれはアジアでも同じように日本ですとか韓国ですとかシンガポール、まあ、オーストラリアも含めていいように、まあ他の地域はそんなに良くない。でヨーロッパの方はお調べて大体同じなんですけども、ネザランドに関しては世界でナンバー3を取ったとかですね、いうような状況。
今5G、まあ、4G でもそうですけども、一つの基地局を複数のキャリアでまあ共有する、まあ、中国とかよくやってますけど、はい、まあ、それも日本でやろうとしてると、ああいったことをするとネットワークの品質って各キャリア差がなくなるような気もするんですけど、うん、実際それというのは何かオープンシグナルで分かってることってあったりしますかね？
Normally where operators、
まあ、我々からするとそういう基地局というか鉄塔をシェアする方法ですね、はい、そういった方法をよく見かけるんですけども、やはりオペレーター様ごとに与えられた周波数等ですね、あとアンテナタイプ等によってもユーザーの体感が変わってくるというふうに考えております、
うん、
当然あのオペレーター様は安価に建てられるというメリットはありますよね、うん、
これ今後オープンシグナルとしてはこういう方向で調査したいとか、なんか今後の方向性って何かありますか？
So we are always looking at new ways of measuring experience. For example, we have recently added a measure of mobile gaming experience.
最初にお話ししたかと思うんですけども、そのゲームの体感っていうのは新しい領域の我々測定アイテムだと思ってまして、今回 あのレポートに含まれてませんけども、今後ですね、ゲームの体感も適宜入れさせていただいていくというようなことを考えております。さらにあの 5G、まあ、一言で言うと次は 5G と言いながら、やはりこれに関しても訴求をさせていただいて、どういった形でまあ解析をしてレポートを出していくかということも今後我々の検討課題ですというふうにも考えています。もちろんあの技術的な訴求のポイントとともにですね、先ほど言ったあのゲームの体感ですとか、まあ、様々なユーザー体感を 5G においてどう測定していくかというところですね。
KDDA の人来てもらって、まあ、クラウドゲームの話とか聞いたんですけども、うん、やはりまあね、これからはまあ 5G になって、まあ、メックになっていくというところでの多分体感っていうのはおそらく各キャリアで変わってくるでしょうし、まあ、そこは確かにね、ユーザーにとってみるとできるだけサクサクと動くゲームをねモバイルでやってみたいっていうところもあるので、まあ、そこはねユーザーにとってもかなり注目のポイントなのかなって気がしますね。松野さん、今までのお話を聞いて何か感想ありますか？
はい、対象を限定するのではなく、こう世界的な状況関係なく常にデータを取り続けているからこそ見えてくる変化っていうものが、まあ、今日お話聞いてて非常に興味深いというか面白いなというふうに思いました。ただそのユーザー体感っていうのは日本人でもそうですけれども、各国こう置かれた環境によってだいぶこう感覚にも差があると思うんですよね。そこら辺がどういうふうにこう整理されてまとまってるのかなっていうのが気になります。
あ、そうですね。
So we have a video test where we stream video to users' devices.
実際ビデオの体感というのは実際のビデオをですね見る手法を作っていて、その見た体感をスコアリングしてるというような仕組みを作ってます。実際ですね、モスという評価を使うんですね。これは ITU っていうですね、技術のスタンダードな あのグループがありまして、そこで確立されたスコアリングの手法なんですね。それに準拠してユーザー体感を当てはめてると、繰り返しです。技術的なロジックに従ってデータを収集してスコアリングして出しているというような手法ですね。
ああ、じゃあもうその評価はもうそういうものがあるということですよね。
そうですね、はい、
あ、分かりました、ありがとうございます、はい、
最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いしたいんですが。
I think Japan is a very exciting place on mobile because although 5G has just launched, 5G experience in Japan should be very good. So it's a great time to try out the mobile experience in Japan and download an OpenSignal app and see how it rates.
あの特にやっぱり 5G においては日本を期待できるマーケットですし、どんどんどんどんその結果をですね公表していきたいと思ってます。ぜひあの我々のアプリケーションをダウンロードして使ってみてくださいというようなことを言っておりました、
はいはい、本日はどうもありがとうございました、
はい、Thank you, Ian.
ありがとうございました。本日のゲストはオープンシグナルの内田真嗣さん、そして英国よりイアン・フォークさんでした。以上、特集オープンシグナルに聞く日本と世界のモバイルネットワーク事情でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
まあね、世界的なネットワーク品質と、まあ、日本のネットワーク品質のお話されましたけど、まあ、ちょっとね日本が1位じゃないっていうのがちょっと軽くショックを受けてましてまだね韓国に負けるのはしょうがないかなと思うんですけども、うん、とはいえね他のものに関してはかなり上位ランクが低かったと。これもやっぱり 5G で世界で負けてるっていうところが、まあ、如実に出てるというところもありますし、なんとか今年ね 5G もっと頑張って順位をこう上位に上がるように日本のネットワークも頑張らなきゃいけないなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが。
現在調整中です。
この番組はマイクロソフト Teams を使用してお送りしました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。カルネロ。